こんにちは、川野ゆうまです。このコーヒー生産地のピッカー不足問題、これ深刻で、実際にコーヒーショップのオーナーさんでコーヒー生産国に通ってる方々と話しても同じようなこと言ってるし、ちょっと前にね、僕もホンデラスコロンビア行ってきましたけど、そこで現地の生産者に聞いてもみんな言ってるのが、この収穫する人ですね、ピッカーが足りてない。もうちょっと言うと、まあピッカーの人件費がめちゃくちゃ上がってきていて、もっとお金を積まないと集まらなくなってきているっていうことを言ってるんですよね。で、そのもっと払ったりするとコーヒーの販売価格がもっともっと上がっちゃって、買わないっていう風なバイヤーが出てきてしまっては困るっていうところで、その狭間で生産量を落としたり、まあ例えば僕がずっと買わせてもらってるホンデラスのキャバレロっていうロットがあるんですけど、そのキャバレロさんっていう人がね作ってるんですけど、このキャバレロでは本来150人ピッカーさんがいないと、まあ、彼らね結構たくさん農園持ってるんで、全部収穫しきれないんだけど、100人しか今年は集まんなかったと。それも金額上げたのに、かなり上がったのに100人しか集まんなかった。そうすると彼らは、まあ、どうするかというと、100人で詰める規模感のコーヒー農園の運営にするっていうふうに言ってるんですよ。つまりまあ古い木はどんどん切ってって再生待ちにして、実際にこうアクティブで収穫できる農園の数を減らす。まあ100人しか集まんないからね、しょうがないですけど。で、なんか逆にもったいないですよね。もっと人が集まれば、まあ、つまりもっと人件費を払える余裕が、まあ、キャッシュフロー上、もしくはその販売コストの計算上可能であれば、もっと、たくさん美味しいコーヒーが作れるっていうことですよね。今なんかこう2050年問題とかずっと言われてて、気候変動でコーヒーの生産量が落ちていくみたいなこと言われてるんですけど、まあそれよりももしかしたら深刻なんじゃないかなと思うのが、積む人がいなくなっていくっていう問題ですよね。で、結構これ解決早くした方がいいんじゃないかなというか、どうやったら解決できるんだろうみたいなことをちょっと妄想してたんですけど、まあ自分一人の力ではなかなか難しいことではあるんですけど、まあ例えばまず一つは、まあ、国に動いてほしいですよね。生産国に、その主要産業としてコーヒーを、ね、その外貨を得るための輸出産業としてやってるんだったら、その実際に起きてるこの積む人がいないっていう問題は、その国に対する打撃としてすごい深刻で、それを解決する制度を取り入れるべき。例えば、まあ、ピッカーさんの人件費の補助金みたいなのを国が用意するべきだと思うんですよね。こう認められたエクスポーターに登録している生産者はとか、まあ、このエリアはとか限っても全然いいと思うんですけど、まあ、そういうことをして実際に品質が上がったり生産量が増えたり、まあ、つまりトータルでの輸出総額が増えたっていう実績を持って、まあ、国としてもペイできるというか、まあ採算合わすみたいなことってできんじゃないかなとも思うんですよ。そうすると、まあ、もっと払うからおいでみたいなことがスペシャルティーコーヒー、付加価値がつくコーヒーで可能になる。まあ、なんか例えばトマト農園の方が、ハウス栽培で年中栽培ができて年中収穫の仕事ができるし、収穫もね、この平地で積みやすいから、そっちに行く人が、コーヒーのピッカーじゃなくてトマトのピッカーに行くって人が多かったりとか、あのアメリカに出稼ぎに行って、まあ、建設作業員とかやって、そうすると家族全員その人だけで養えるみたいので結構出稼ぎに行く人が多かったり、今ちょっとね大統領変わってなかなか移動しづらいみたいなことは言ってるんですけど、まあそういうこともあったおかげで、あんまりなんかこうピッカーのこう地味な労力必要でそんなにお金もらえないみたいなことが響きにくいというか、あんまりみんな望まなくなっているとか、あとシープライスコーヒー、まあアラビカ種全体のコーヒーの価格が上がったり、まああとロブスタの価格も上がっている中で、コモディティコーヒーでガサッと収穫するみたいなんで、こう平地で標高低くて行きアクセスしやすくて、こうコーヒーの木もバーッと並んでいる、まあ効率的に積みやすい方がむしろピッカーとしては助かるみたいな。だそっち行ってスペシャルティのこう標高高くてで積みづらいところのコーヒー農園むしろ行かないみたいなことを言ったりする。まあもっとお金を出さなきゃいけないんですよ。まあそういう理由でピッカーが集まんなくなったりしてるらしいんですけど、まあそのためにもっとお金を出さなきゃっていう、まあ、システムを例えば補助金で作るとかっていうのは、うん、なんかやってほしいな。でも実際現実問題、この課題って国とか政府とかの人ってそんなに別にまだ認識してないんだろうなとも思うんですよね。なんかそれが実現化に向けて難しいことなんですけど、でもう一つは、まあちょっと思いつくままに言ってるんですけど、 買う側が払うみたいなのも、あるんじゃないかなとも思うんですよね。いやでもこれはむずいのか、その現地の人たちは、いやその高い人件費を払ってピッカーを集めまくるとコーヒーの生産コストが上がるから販売価格めっちゃ上がっちゃってバイヤーが買わなくなる、まあ、実際に現時点で起きてますよね。キロ、僕らコーヒー始めた頃は1200円とかみたいなのが今2200円、2500円とか倍くらいになってるんですよね、スペシャルティーコーヒーのグリーンの価格が。で現地の価格もまあもちろん上がってて、で買わないっていう業者が出てきてるのが確かだと思うんですよね。それはまあ嫌がるんで、まあでもそこですよね、なんか買えよって思うんですけど、まあ実際買わない業者も出てくるのか、まあ、そうするとスペシャルティロットとコモディティロットを明確に分けるべきなのかもしれないですね。コモディティはコモディティでも量産的に作る、でスペシャルティはスペシャルティで高くても買ってもらうバイヤーに付加価値をつけてくる、まあそういうことが求められるのかもしれないけど、で買う側もまあその現地で起きてる課題は認識した上で別に払ってあげるっていうことは大事だと思ってます。そのコーヒーを売ることが仕事だと思うんですよ、コーヒー屋は。だから現地の人たちが適切な値段でコーヒーを作ってくれて、で彼らが続いていく形、彼らが健康的にコーヒーを作り続けられる形で買って、その値段で買ったコーヒーをちゃんと売る、これがコーヒー屋の仕事だと思うんですけど、まあ例えばこの値段以下にしてくれとか、この値段以下じゃないと買わないって、なんかちょっと違う気がするんですよね。なんか売るために買ってるというか、いや買ったコーヒーをどう売るかだと思うんですけど、なんかちょっとこの値段で売るから僕らはこの値段のコーヒーしか仕入れないみたいな形のビジネスモデルって、この嗜好品で価格がどんどん上がっているようなものには向いてないような気もしたりするんですけど、まあそれはお店次第か。まあなんで、例えば買う側が、まあ、商社でもあとはコーヒーロースターでもどっちなのか分かんないけど、その先払いをよりしていくとか、生産者とコミュニケーション取りながらピッカーさんにこのぐらいお金を払えたら、つまりイニシャルでもちょっとこのぐらいお金があったり、あとは販売価格をこのぐらい上げてくれたら僕らは生産量このぐらい増やせるんですみたいなことが分かったら、それをオープンにした上でその価格で払うとか、ちょっとプレミアムを増すとか、そんなことはあってもいいんじゃないかな。まあその間に立って誰がそれを計算するかっていうのもあると思うんですけど、でもそれは現地のエクスポーターと輸入する側のインポーター、これがタッグを組んで現地の人たちの課題を把握して、実際にコスト構造的にいくらだったら彼らの生産活動がより健全で広がっていくのかっていうのを明示して、でそういったプロジェクトを始めていくとできるんですけど、でもこれってまあ労力かかるし、それやるかやらないかは現地のエクスポーターとかインポーター次第なんで、やんなくてもまあ仕入れられたら売れたら OK みたいな感じだったらなかなか進まないですよね。あとはこれまあ別プロジェクトとして、まあなんか第三者が爆発的な資金調達をして、でこの課題解決の仕組みをドーンと作るとか、まあ、わかんないけどあってもいいのかなと思ったりするんですけど、なんか解決したいし、なんかもったいないですよね。なんかもうちょっとお金払ったらいいコーヒーもっと作れるし、例えばホンテラス行っても人手がどうせピッカー集まんないしっていうので、なんかちょっとこう標高的にその品種と合わなくなった農園、例えば過去に COE1 位取った農園とかがもうそのまま耕作放棄地になってるんですよ、放棄されてる。でそこに新しいコーヒーの木を植えて、でピッカーを集めて収穫するには、まあそんなピッカーも集まんないし、だったら新しい自分たちの農地でコーヒーを作ればいいか、まあ上に上に移動してるとかっていう感じのイメージですかね。新しい農地をゲットして、その農地はまあ置いときゃいいか、売ればいいかみたいな感じみたいな感じなんで、なかなかそのコーヒー生産量広がんないなーっていうか、なんか純粋になんかもったいないなーって僕は思うんですけどね、コーヒー好きとして。皆さんもぜひ解決方法とか、こんな取り組み実際あるよとか事例があったら教えてほしいなって思いますし、僕もなんか関わるならそういう仕組みをね、関わってる生産者だけじゃなくてみんなに適用できる形でなんかできたら将来いいよなーって思ったりするんですけど、そういうことに興味ありますね。なんか美味しいコーヒーを広めるっていうと、僕たちはこうより好みをして美味しいコーヒーを選んで届けるじゃなくて、買った生産者が続く形にしないし、したいし、買ってない生産者も含めて美味しいコーヒーを今後作り続けてもらわないと、僕らのこの美味しいコーヒーを伝える、共感してもらう、広めるって活動はできないんですよ。だったら、この美味しいコーヒーがどうやったらもっと作り続けられるか まあ、例えば需要に応えられるかってことは真剣にロースターとして取り組みたいなとも思うんですよね。なんかそれを次の、まあ、プロジェクトとして、うん、作れたなとも最近思ったりしてると、そんなところです。はい、ちょっと具体的な、これからこんなことをしてこう解決できますとかっていうのを、なんかこうプレゼンできるわけではなくて、なんか問題提起だけしてするだけで申し訳ないですけど、僕なんかこんなこと最近考えてるっていうだけのお話でした。ぜひなんか共感する方とかね、そうさっきも話してましたけど、事例あるよとかあれば、あのインスタとか DM もらえたら嬉しいなとも思いますし、なんか一緒にこういうのプロジェクトしたいなとかっていう共感してくれる人いたら教えてもらえたらとも思います。はい、ぜひ。うん、なんかね、そうもったいないんですよね。そう思います。はい、そんなお話でした。聞いてくれて今日もありがとうございます。